突然ですが、今これを聞いているあなた、ちょっと想像してみてください。
はい。
日本の古代古墳から発掘される素焼きの埴輪ってありますよね。
ええ、独特の形をした人形ですね。
そうです、そうです。もしその埴輪の独特の髪型とか服装が、何千キロも離れた古代イスラエルの厳格な戒律と全く同じだったとしたら、あなたはどう思いますか？
いや、それはかなりショッキングな問いかけですよね。
ですよね。普段私たちが日本人のルーツについて考えるときって、なんか最初から完成されたジグソーパズルを眺めているような感覚に陥りがちじゃないですか。
ええ、確かに。
島国だからとか、単一民族だからとか、そういう理由で納得してしまっているというか。でも今回のディープダイブでは、そのパズルを根底からひっくり返します。
はい。私たちは普段、結果としての美しい日本という絵しか見ていませんからね。
ええ。
でも、そのピースを一枚一枚裏返して製造元を調べてみると、全く想像もしていなかったような遠く離れた異国の砂漠とか、古代の大帝国の名前が刻まれているかもしれないんです。
いや、本当にワクワクしますよね。常に効率よく、でも物事の真相をしっかり理解したいと願うあなたに向けて、今回はそんな壮大かつ驚くべき仮説に迫っていきます。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回のソースについてなんですが、井上正和氏の体系的な研究資料を取り上げます。テーマはズバリ、日本人とユダヤの地膜です。
なかなかインパクトのあるテーマですね。
そうなんですよ。歴史、考古学、そして遺伝子科学という複数の視点から、日本人の祖先がいかにして形成されたのかを解き明かす内容になっています。
ここで最初にお断りしておきたいんですが、私たちがここで特定のイデオロギーや歴史観を、これが絶対の真実だと主張するわけではないんですよね。
はい、そこは非常に重要です。資料が提示しているいくつもの証拠の点と点が、いかにして一つの壮大な物語を紡ぎ出しているのか、その知的なパズルを客観的に紐解いていくのが、このディープダイブの目的です。
ええ。
単なるオカルトとか都市伝説として片付けるには、あまりにも興味深い素行が多すぎるんですよね。では早速紐解いていきましょう。
はい。この探究が目指すのは、単に誰がどこから来たのかという事実関係の羅列ではありません。
と言いますと、
現代のあなたにも受け継がれているような、日本人の核となる和の精神がなぜ生まれたのか、その理由、つまりなぜそれが重要なのかという心理的、文化的な真相に迫ることが最大のテーマになります。
なるほど。和の精神のルーツを探るわけですね。資料によると、日本のルーツを語る上で、まずは世界規模の壮大な移動の起点を見つめる必要があると指摘されています。そこで登場するのが、ユダヤの民の歴史です。
ええ、ここから始まるんですよね。彼らの歴史はまさに流浪と苦難の歴史と言えます。
資料が歴史の前提として提示しているのは、アブラハムから始まり、ヤコブの12人の息子がイスラエル12氏族の祖となったという流れですね。
はい。そしてモーゼに率いられてエジプトを脱出し、シナイ山で10回を授かり、約束の地カナンへと到達する。ここまでは世界中でよく知られている物語です。
ええ、映画なんかでもよく描かれていますよね。しかし問題は、その後に訪れる過酷な運命です。資料によれば、3度にわたる壊滅的な滅亡と離散、いわゆるディアスコラが彼らを襲うと。
ここが非常に重要な転換点になります。彼らはなんと3度も国を完全に失うんです。
3度もですか。それは想像を絶しますね。
ええ。1度目は紀元前722年、アッシリア帝国による北朝イスラエル王国の滅亡です。ここで歴史から姿を消したのが、いわゆる失なわれたイスラエルの十氏族ですね。
ああ、歴史のミステリーとしてよく語られる集団ですね。
はい。そして2度目は紀元前587年、新バビロニアによる南朝ユダ王国の滅亡と、バビロン捕囚です。
そこで国を追われたわけですね。
ええ。解放された後もパレスチナへは戻らずに、東へ向かった人々は東ユダヤ人と呼ばれました。
なるほど。
そして決定打となった3度目が、紀元66年から70年にかけてのローマ帝国との戦争です。ここでエルサレム神殿が完全に破壊されてしまいました。
徹底的に破壊されたわけですよね。安住の地を物理的に完全に失った彼らは、聖書のエデンの園は東の方にあるという記述に従って、太陽の昇る東へと移動を本格化させたと資料は語っています。
はい、まさにその通りです。でも、ちょっと想像してみてください。 国や故郷を3度も完全に失うという絶望から、特定の地理的な方角、つまり東を文字通りの約束の地への羅針盤として何世紀も歩み続けるなんて。
ええ、途方もない話ですよね。
これ、まるで大陸全体を使ったとんでもないサバイバルゲームのようじゃないですか。どうやってそんなモチベーションを保てたんでしょうか。
本当にそうですね。ただ、ここで注目すべきは彼らの心理的な背景なんです。この極限の過酷な歴史があったからこそ、彼らは強烈に渇望していたんですよ。
渇望ですか。
ええ。単なる次の土地への移動ではなくて、もう二度と奪われることのない究極の安住の地を求めていたんです。東へという方角は彼らにとって単なる方位ではありませんでした。
というと？
これ以上先はない地球の果て、つまり平和への絶対的な希望そのものだったと言えるんです。
なるほど。ユーラシア大陸の東の果てまで行けば、もう背後から攻め込まれることはないだろうという切実な願いだったわけですね。
ええ、そういうことです。そしてそのユダヤの民が東へ向かっていたのと同じ頃、実は東アジアの大陸からももう一つの大きな波が日本に押し寄せていたと。ここでパズルのもう一つの巨大なピースが関わってくるわけですね。
はい、中国の正史である史記にも記するされているあの有名な伝説です。
紀元前3世紀、秦の始皇帝の命を受けた徐福の物語ですね。
徐福伝説です。
始皇帝は不老不死を求めて徐北に仙人が住むという三神山の探索を命じました。徐北は数千人の道男道女、多くの技術者、そして五穀の種子を託されて出航し、二度目の航海で日本にたどり着き、そのまま定住したとされています。
ここで興味深いのは、彼らが上陸したとされる場所と日本にもたらしたものです。
ほう、どこに上陸したんでしょうか。
資料によれば、彼らは佐賀の金龍山、和歌山の熊野、そして京都の丹後にあるこの神社などに上陸したとされています。
ちょっと待ってください。丹後のこの神社、つまり加護神社ですよね。あそこにはダビデの星にそっくりな六芒星のシンボルが裏家紋として残されているっていう話聞いたことがありますよ。
ああ、ご存知でしたか。まさにそれです。
これ単なる偶然にしてはできすぎていませんか。
そうなんですよ。視覚的にも非常に興味深いディテールですよね。井上正和氏の研究資料では、徐福たちは農耕、捕鯨、製鉄、そして機織りなどの非常に高度な技術を日本に伝えたとされています。
高度な技術のオンパレードですね。
ええ、そして彼らは後に日本人に同化して、日本の神や武士、特に物のべしの源流となり、にぎはやひとしての顔も持つようになると。
なるほど。
また今挙げていただいたこの加護神社と深い関わりを持つ天部氏といった系譜の奥深さも、この歴史の複雑な交差を物語っているんです。
ここからが本当に面白いところなんですけど、
はい、
徐北って始皇帝には不老不死の薬を探しに行きますって言いながら、何千人もの若者とか、あらゆる分野の専門技術者、さらには農作物の種まで船に積み込んでいくわけですよね。
ものすごい大分断ですよね。
これどう考えても薬を探すための装備じゃないですよね。最初から帰るつもりのない緻密に計画された大規模なスタートアップ国家の設立プロジェクトだったんじゃないですか。
その通りです。始皇帝の苛烈な支配から逃れるための壮大な脱出劇だったと著者は推測しています。
脱出劇ですか。
そしてここでの彼らの行動パターンが非常に重要になってきます。徐福たちは製鉄などの圧倒的な技術的優位を持ちながらも、先住民を武力で制圧して支配者として君臨する道を選ばなかったんです。
おお、それは意外ですね。
彼らが選んだのは同化だったんです。
圧倒的な武力と技術がありながら支配ではなく同化を選んだ。それはなぜですか？
彼ら自身もまた戦乱の絶えない大陸から逃れてきた人々だったからです。武力で支配すれば、いずれまた別の武力によって奪われる。大陸で嫌というほど見てきたその連鎖を断ち切るために、技術を提供することで現地の人々と共生する道を選んだわけです。
なるほど。武力の虚しさを知っていたんですね。
はい、これは後に続く日本の歴史において極めて重要なプロトタイプとなります。
そしてその徐福たちがもたらした技術や文化が日本に根付き始めた後、4世紀から5世紀にかけて、それをさらに国家レベルのシステムへと押し上げた新たな巨大な波がやってきます。
ええ、次の大きな展開ですね。
大和朝廷を裏で支えた最大級の渡来氏族、波多氏ですね。
はい。波多氏の存在は、この仮説において、歴史と文化をつなぐ非常に重要な接着剤になります。
資料によると、波多氏の祖である弓月の君は、応神天皇の時代に幕次から帰化しました。驚くべきは、彼らが引き入れてきた人数の規模なんですよ。
かなりの数だったと言われていますよね。
はい。120あがたもの膨大な人々を連れてきたと。さらに彼らのルーツをたどると、中央アジアの弓月国を経由した聖域の遊牧の民であり、その中にはなんとユダヤ系原始キリスト教徒も含まれていたとされています。
つまり、シルクロードを越えてやってきた多様な背景を持つ集団だったということですね。
ええ、そうらしいんです。
彼らは養蚕や木織、さらには大規模な治水工事など、驚異的なエンジニアリング技術と財政能力を持っていました。
これって現代のビジネスで例えるなら、巨大な外資系の IT コンサルティング企業が未開拓の市場にやってきて、国のオペレーティングシステムを丸ごと最新版にアップデートしたようなものですよね。
ああ、それは非常にわかりやすい例えですね。
でも彼らは決して CEO の座、つまり天皇の座を奪おうとはしなかった。あくまで裏方のシステムエンジニアや CFO に徹したわけです。ここがすごく不思議なんですよ。
そのアナロジー、見事に本質をついています。ここで非常に興味深いのは、彼らがなぜ CEO の座を狙わなかったのかという高度な処世術のメカニズムなんです。
処世術ですか？
ええ。果たしては圧倒的な実力を持ちながら、権力闘争の表舞台には立たず、日本の伝統的な信仰システムである神道や、後に入ってくる仏教の中に自らを静かに適応させていきました。
つまり既存の企業風土に逆らわなかったと。業に入っては業に従えですね。
はい。彼らはトップに立てば標的になり、大陸で経験したような血みどろな派閥争いが起きることを知っていたんです。
ああ、ここでも大陸でのトラウマが関係しているんですね。
ええ、これもまたユダヤの民が経験した過酷な歴史や女服たちの同化の精神と深く共鳴しています。黒井に徹することで一族の安全と国家の安定を同時に手に入れた究極のサバイバル戦略ですね。
なるほど。生き残るため、そして二度と争わないための徹底した戦略だったわけですね。さて、ここまでは神話や歴史文書の記録をたどってきましたが、資料はさらにこれを裏付ける目に見える物理的、科学的な証拠へと話題を進めています。
ええ、歴史のロマンにとどまらず、物的証拠や生物学的なアプローチが提示されている点が、この資料の最大の面白さだと思います。
はい、まずは考古学的な発見ですね。オープニングでも触れましたが、吾妻国や日高見国と呼ばれる地域、例えば千葉県の芝山古墳群などからは、非常に奇妙な人物埴輪が多数出土しています。
ええ、
彼らは唾付きの帽子をかぶり、豊かな顎ひさげを蓄え、そして水らという独特の髪型をしているんです。
日本の古内の髪型として知られる、耳の横で髪を束ねるあの水らですね。
はい。でもちょっと待ってください。水らってただの日本の伝統的な髪型じゃないんですか？それがどうユダヤと結びつくんでしょうか？
そこが驚くべきポイントなんですよ。資料はこの髪型が旧約聖書レビ記にある瓶の毛を剃ってはならないというユダヤ教徒の厳格な戒律の姿と視覚的に完全に一致していると指摘しているんです。
瓶の毛を剃ってはならないですか？
ええ、現代の正統派ユダヤ教徒がもみあげを長く伸ばしているのと同じルーツだというわけです。
つまり髪型という文化的な習慣が埴輪という形で土の中にタイムカプセルのように残されていたと。
そういうことになります。
でも文化的な類似なら偶然の一致ということもありえますよね。たまたま髪型が似ていただけみたいな。
おっしゃる通りです。だからこそ資料はもう一つごまかしの効かない証拠を提示しているんです。それが遺伝子科学からのアプローチです。
遺伝子科学、ついに DNA の話ですね。
ええ、日本人と地中海のユダヤ人は共にヤップ遺伝子と呼ばれる特殊な変異遺伝子を共有していることが判明しているそうなんです。
ヤップ遺伝子ですね。遺伝子レベルでのつながりですか？しかも資料にはこのヤップ遺伝子はただの生物学的なマーカーではなく、自己を捨てて他人に尽くすという特性を持つとされ、日本人の和の精神や勤勉さの源泉、別名親切遺伝子とも呼ばれているとあります。
はい。
でも専門家、遺伝子が親切ってどういうメカニズムなんですか？少し非科学的に聞こえる気もするんですが。
非常に鋭い指摘ですね。もちろん遺伝子そのものが道徳心を持っているわけではありません。資料が示唆しているのは進化心理学的な生存戦略の現れなんです。
生存戦略の現れ、どういうことでしょう？
ちょっと想像してみてください。何世紀にもわたり迫害されながら過酷な移動を続ける集団です。
はい、常に危険と隣り合わせですね。
もしその集団の中に食料を独り占めするような利己的な個体が多ければ、集団は内部崩壊し全滅してしまいますよね。
確かに争いばかりでは生き残れません。
逆に自己を犠牲にしてでも他者を助け、集団の輪を保とうとする協調性の高い性質を持った人々だけが過酷な旅を生き延びることができた。
なるほど。
その結果として特定のホルモン受容体の変異などが集団内に定着したのではないかと推測されているんです。
つまりこれってどういう意味を持つんでしょうか？何千キロも離れた場所での過酷なサバイバルが生物学的な設計図のレベルで和を重んじる特性を刻み込んだということですか？
ええ、著者はそう主張しています。
文化的な習慣であるミズラと生物学的な証拠であるヤップ遺伝子の双方が全く同じ物語を裏付けている。これはもう単なる偶然のレベルを超えているように思えてきますね。
これを全体像に結びつけて考えてみると非常に驚くべき構造が見えてくるんです。ヤップ遺伝子というミクロな生物学的要素が長い年月をかけて浸透や同化というマクロな社会文化と結びつき、日本特有の和というシステムを形成する基盤になった。
ミクロとマクロの融合ですね。
ええ、DNA と歴史的トラウマが掛け合わさることで他者を排除しない調和を重んじる社会が築き上げられたという非常に壮大な仮説です。
いやー、点と点がつながって一つの巨大な絵が浮かり上がってきましたね。ユダヤの民も、女服の一行も、そして果たしも、それぞれが戦乱の東アジア大陸や中東の過酷な運命から逃れ、太陽の昇る東へ向かった。
はい、そしてユーラシア大陸の東の果て、これ以上先には進めない海に囲まれたこの日本という地に理想郷を見出したわけですね。
逃げ道の最後に行き着いた場所ですね。
ええ、彼らは自分のルーツや圧倒的な技術を暴力的に誇示するのではなく、古来からの自然信仰と融合し同化するという道を選びました。
資料が示唆しているのは、日高見国や大和の歴史の背後にはそうした多様な民たちの合流があったということですね。
その通りです。
これを聞いているあなたも、日常生活の中で日本社会の勤勉さや和の精神を感じることがあると思います。それは単に海に囲まれた島国だから仲良くせざるを得なかったという単純な理由だけで形成されたものではなかったんですね。
ええ、世界規模の過酷な旅路を生き延び、国を失う痛みを骨の髄まで知っている多様な民たちがもう二度と争いを起こさないために選び取った究極の平和戦略の結晶、それが和だったのだと、この資料は私たちに語りかけています。
今回のディープダイブ、本当に頭が揺さぶられる内容でした。歴史という完成されていたと思ったパズルが、実は世界中から集められた壮大なピースでできていたなんて。
はい、パラダイムシフトが起きるようなテーマですよね。
さて、ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。リスナーのあなたに最後に考えてみてほしいことがあります。
はい。
かつて争いを避けて世界中から集まった多様な人々が融合し、このヤップ遺伝子に基づく和の文化を作り上げました。では、情報が瞬時に行き交い、物理的な国境の意味が薄れつつある現代のデジタル社会において、この日本という OS に次にインストールされる新しい民たちは誰なのでしょうか？
非常に興味深い視点ですね。
そしてその融合は世界にどんな新しいアップデートをもたらすのでしょうか？あなたが次に誰かに親切にされたとき、その背景にある数千年の旅路に思いを馳せてみるのも面白いかもしれません。それではまた次回の探求でお会いしましょう。